京都ハッピー NPO。 これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きして、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしますので、どうぞお楽しみに。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは京都三条ラジオカフェの藤本香織です。そして、
はい、京都 NPO センターの真鍋です。よろしくお願いします。
お願いします。3月に入りましたが、だんだん春らしくなっていってると嬉しいんですけれども、はい、真鍋さんはどうですか、うん、春って季節好きですか？
花粉症なので。あ、僕はダメです。
そっか、今も私もそうなんですよ、はい、ちょっとお二人のこの二人花粉症ペアで、もしかしたらお聞き苦しいところがあるかもしれません。申し訳ありませんが、今回も素敵なゲストの方にお越しいただいておりますので、どうぞお聞きください。ではこれからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りします。本日お越しいただいたゲストの方を早速ご紹介いたします。株式会社大月シール印刷会長でいらっしゃる大月裕樹さんにお越しいただき、あ、ひろきさん、はいはい、失礼しました。大月ひろきさんにお越しいただきました。
はい、大月です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まず真鍋さん、はい、今回大月さんにお越しいただいたきっかけ等々お伺いしてよろしいでしょうか？
はい、出会いはもう2年くらいになりますかね。
そうですね、
はい、はい、京都中小企業家同友会っていう経営者のグループがあるんですけど、そこで、事務局長をもともとやってらした、うちの京都 NPO センターの副理事長の、小木原っているんですが、小木原さんに、紹介してもらって、ちょうど僕らも、そのこういう社会を良くしていこうという主体って NPO だけじゃなくて、例えば、大学があったり、例えば企業があったり、例えば行政があったり、それがそんなにこう連携が進んでるってわけではないよね。結構個々のに、そういう取り組みをしている。でそれはもったいないと思っていて、そういう、主体がいろいろと集まって情報交換だったり、いろんな協力ができるようなプラットフォームを作りたいねというような構想のところから、そこに共感をいただきまして、一緒に走っていただいている、というそういうお付き合いの。
大月さんはそう今おっしゃられた構想についてはどういった思いで関わってらっしゃるんですか？
はい、まあ企業というか会社もね、やっぱり社会の中の一部でしか過ぎない、はい、で我々が、まあ、中小企業家同友会というのは社会を良くするということも大きな課題に持ってるので、はい、私もそういう意味では社会に少しでも役立ちたいとか、いいものを作りたいというのもそういうことだと思いますし、まあ、そういうことを考えながらちょっと声かけていただいて、そうすると、まあ、一緒にできることってあるのかなというふうに思って今一緒にやらせていただいてます、
はい、ありがとうございます。さて大月さんの会社についても お伺いしたいなと思うんですけれども、大月シール印刷ということなのでシールの会社でいらっしゃるんですね、はい、
そうですね、シールをほぼ90何パーセントシールをやってます。で、まあ、現実にもほとんどシールしか作ってないという状況です。で、いろんなラベルっていうかシールがあるんですけども、大体まあお酒のラベルとか、多いのはですね、それから電気関係とか機械関係とか、それから繊維関係、それからまあ食品とか、まあスーパーとかコンビニで売ってるほとんどの商品にラベルが貼ってあるということなんで、まあそういうものを中心に作りながら、一方では工業系と言いながら、その工場の中で使うラベルなんかもやらせていただいてますね。
じゃあ剥がれやすいシールとか、逆に剥がれにくい方がいいシール、本当にさまざまあると思います。
そうですね、シールの糊の種類、まあ、上の紙の種類がもう本当にたくさんあって、うんうんうんうん、
まず紙の種類があって、
糊の種類もさっき言ったように剥がれるものと剥がれないものとか、 もう、何回も使うものとか、うんうんうん、一回剥がしたら次二度と貼れないものとか、うん、もういろんな種類がね、組み合わせるんですね。でなおかつ剥離紙セパレーターって言っているんですけども、剥離紙と土台になってる紙があると思うんですけど、はいはい、あの紙にもいろいろ種類があるので、うん、その3つの組み合わせがなかなかお客さんのニーズにぴたり合うのかどうかっていうのがやっぱり、まあ、営業的なところではありますよね。
あ、じゃあまずシールこういうのを作ってほしいんですけど、うん、っていうご相談をお客様がされた時にどういう用途で使うのかっていうところもお伺いする中で、こうじゃあこういうシールっていうこと
を。そうですね、やっぱりまあ、水を嫌う商品なのかとか、うん、はい、そういうことによってもなんか冷蔵庫に入れられるものと冷凍庫に入れられるものと、
そこ違うんですね。
違うんですよ、まあ、そういう細かいこともお聞きしたことができれば、はい、その詳しいことを聞けば聞くほどこういうものがいいんじゃないですかというのが比較的的確に合わせることができますし、まあ、ざっくりともうこんなん作っておいて言われると、まあ、こんなん作って後でくれるみたいなこともやっぱりありますしね、いろいろですけどね。
はあ、ご創業がもう随分なられると伺いました。
はい、今年で43年になるんですけども、うん、まあもうちょっと頑張って50年までは
半世紀。その43年の中でもいろいろシールというかシールを取り巻く社会の変遷みたいなこともあったんじゃない
です
か。
そうですね、私は、まあ、シールの組合というのがあって、はい、まあ、私とこ比較的それでも新参者なんですよ。
そうなんですか、はい、シールの、業界の中では
業界では新参者で、うん、もっと古いあの歴史のあるところたくさんいらっしゃって、まあ、私なんかも後でがっついてやってるぐらいのシール屋なんですけどね。けど、まあ、やっぱりいろんな時代を背景に必要とされるものが変わってきてるというのもありますし、まあ、昔は繊維がやっぱり大きな市場やったんですけど、今はその繊維関係はやっぱりちょっと減ってるというかね。でラベルを必要としなくなってきた業界も結構ありますし、まあ、ペットボトルなんかでも全部ね、
う
ん、ラベルなんていうかな、巻いてあるようなね、はいはい、ああいうものになったり、うん、それから袋そのものに印刷をわりかし簡単にできるようになったので、うんうんうん、そういうふうに変わってきてるのもありますし、まあ、一歩ではお酒みたいに、うん、昔やった一升瓶ばっかししかなかったものが、はい、今小さいラベル、うん、小さいボトルでたくさん、はい、お土産とかね、うん、売ってますから、それこそ多品種小ロットになってきてるものについては、はいはい、ラベルで対応した方が、
うん、
まあいいっていうか、はい、というものも出てきてますし、もう本当にいろいろですよね、うん。
こうしてお伺いしていると本当にこの番組でね、シールの会社の方に出ていただくのって、はい、多分初めて、
うん、もちろん
で、なんだけれどもというのもあれですけれども、そのいろんな社会情勢の流れの中で、運営をされてらっしゃるなってことが本当によく分かりました。でこの番組はその社会的な活動という部分に対してどういう形で取り組まれているかってことを中心にお伺いしていて、今おっしゃっていただいた社会の変化しかり、社内の部分での編成も、このハッピー NPO でだからこそ取り上げられる点がたくさんあるということで今回お越しいただきました、はい、そのあたりについても伺いたいなと思うんですけれども、まあ、真鍋さんがまずこうお知り合いになられたということで、そのあたり、
はいはい、その京都中小企業家同友会のソーシャルインクルージョン、社会的包摂って日本語訳しますけど、ソーシャルインクルージョン委員会っていうところがあって、はい、そこのその当時は
もともと障害者問題委員会っていうのがあって、うん、障害者を取り巻くさまざまな環境を考える、うんうん、問題を考える委員会っていうのが、うん、まあ、あったわけです。それが障害者のことだけじゃなくて、うん、いろんな問題あるよね、うん、児童養護施設の子どもたちとか、うん、それから難病の人とか、もういろんな問題がその就労ということに関わって起こるねっていうことで、うん、まあ、名前を変更してソーシャルインクルージョンという名前に変えたという経過があります。で結構まあ私は同友会も長くいさせてもらってるので、まあ、そういうのも見させてもらってるというかね、
そちらで入られて、まあ、いろいろなその状況っていうのを 知られてい った。
そうですね、まあ、その障害者問題委員会に入ってる時に、まあ、障害者雇用も始めてやらせてもらってて、はい、まあ、そんなことがあって、まあ、呼ばれたんちゃうかなっていうふうに、はいはい、思ってるんですけどね。
そうですね、うんうん、そうそう、先ほどもね、ちょっと打ち合わせのところでお話をお伺いしてましたけど、まあ、やっぱりこう障害者を、雇用するっていうところの、まあ、難しさとか、はやっぱりあっただろうと思って、やっぱりそこがあるからこそ他の企業だとちょっと一歩が踏み出せないみたいなところも たくさんあるんだろうなというふうに、まあ、客観的に見るとというかこう思うんですが、そこでの、まあ、大月さんはそれでも雇用を続けられている、まあ、今その障害以外の、そのシングルマザーの方だったりとか、児童養護施設から出た、この、雇用というのもされていると思うんですが、ちょっとそのあたりについてもお話をお伺いしたいなと思ってます。
はい、まあ、障害者雇用っていうね、まあ、一概にそういうふうに言い方もありますけど、まあ、特性として例えば耳が聞こえないであるとか、精神的なちょっと障害を持ってるとかいうの方はたくさん、もう普通にいらっしゃるのが当たり前の世の中だと思うんです、今はね。特に今 10% 近くそういう障害者と言われる方がいらっしゃるというのはもうあるということは、どっかで10人いたら必ず1人いるわけですから普通なんですけど、ほな会社の中でそのことが普通なのかというとなかなか普通にされてない。
10人に1人いるかというとそうじゃないことが、
多分現実にはいらっしゃると思うんですよ。ただそれを隠さなあかんとか表に出せないとか、はい、自分のしんどいことが言えないとか、いうことがたくさんあるんちゃうかなというふうに思うんですね。で、まあ、私は一番最初は聴覚障害の女性を、まあ、雇用したことから、まあ、こういうことを続けてるっていうかね、やってるんですけど、まあ、いろいろその雇用するにあたって苦労は当然あるんですけど、彼女の中でやっぱり一生懸命やろうという気があったので、それやったらって言って協力して、まあ、アトピーやったことも病気やったんですけど、まあ、休む原因がアトピーやったみたいなね、あとそれをアトピーを治せば毎日元気に来てくれるっていうのが分かるわけですね。そうするとその原因さえきちっと抑えてしたら彼女は元気に毎日来れるようになって、まあ、今ちょっと結婚して辞めてはいるんですけど、まあ、そんなことも起こりますし、その人にあったなんか元の原因みたいなものをちょっとつまんでこう抑えてやるというかしたら別に普通に働けることたくさんあるんですよね。だからやっぱりそこは我々経営者の側の責任でやっぱりできることをしていかないと、まあ私はいつも思うんですけど、健常者とか、
はい、
言ってることの方がおかしいんちゃうかと、
うん、
みんな誰何らかの障害を持ってるわけですね。
健常者障害者で分けることって
できるのかどうか、ないですよね。何ができたら健常者なのかって僕は分からないですね。テストで100点取ったら健常者なのかって言ったってやっぱりテストで100点取る障害者たくさんいるわけですし、 100m をどんだけ走ったら健常者なのか障害者なのかって区別がないですよね。ただ単に遅い人と速い人がいるだけのことで、だからあんまりそのこっから向こうが障害者でこっちからこっちが健常者って言えるほど我々元気かっていう話やと思うんですね。やっぱりそういうことって一方で線が引いてあるけど、それは単に手帳を持ってるか持ってへんかという手帳線はあると思うんですけどね、はい、うん、それ以外あんまりないんちゃうかなというのが私のものの考え方なんですけどね。
ありがとうございます。後半でも引き続きこのお話を伺いたいと思います。ここでミュージックブレイクで1曲お届けしたいと思います。じゃあ真鍋さんからご紹介お願いしてもいいでしょうか。
はい、ウルフルズで明日があるさです。
京都ハッピー NPO、 本日は株式会社大月シール印刷から会長の大月博樹さんにお話を伺っております。後半もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、前半でお話いただきました、一番最初のそのきっかけともなった、聴覚障害をお持ちの方をお受け入れになった 時、はい、それは一体どのくらい前のことになるんでしょうか。
そうですね、もう10年、もう15年、4、5年前ですかね、もうちょっと前かもしれないですけどね。
同友会でいろいろ障害雇用にまつわるようなことを、学ばれていかれる中で、まあ、聴覚障害の方と
か、はい、まあ、実習を受け入れてと言われたんですよ。で、まあ、実習で夏休みとかに来てくれて、結構真面目にこう頑張ってやってくれる姿を見て、あ、それたら雇用につなげてもいいかなって言って何回か実習に来て雇用にしたという、うん、経過があります、
はい、そこはでもその、うん、よし雇用しようってなるまでの過程って結構ハードルあったんじゃないかなとかも思っちゃうんですけれども、うん、
それから耳が聞こえなかったですけど、はい、すごく、まあ、真面目に、私も人間の資質で一番大事なのは真面目やと思ってるんですね。で、はい、真面目でさえあればコツコツでもだんだん上手になる、何でもね。だから真面目という資質さえあれば、不真面目な人はもう何やったってそこがやっぱ不真面目でっていうのがあるじゃないですか。だから真面目であれば、まあ、今上手でなくても上手になるかもしれんし、できなくてもできるようになるというふうに思ってるので、まあ、彼女はその真面目さをすごい持ってたんで、まあ、なんとか多分できるやろうっていうふうに思って雇用しましたし、うん、
その時の一緒に働かはる社内の方々はどういった形でしたか。
まあ、そうですね、私がこんな性格なんで、まあ、みんなも優しい人が結構多いんです、はい、で、まあ、私もこんな性格なんであんまりその何かができひんから辞めさすとか、うん、そういうことって絶対 しないという意識を持ってますので、多分社員さんもそこは諦めてる部分で、できないから、まあ、叱ったり指導したりはしますけど、それが辞めさせてって言ってきた人は誰もいないんですよ、うん、できないことがあってもそれは教える側の責任でしょっていうのが、まあ、あるんでね、うん、教え方が悪いからできひんだけで、それは何歩教えてもね、ちょっとなんていうかな、例えば2メーター飛べても飛べられないっていうのはあるんですけど、小さい橋やったら、橋の高さやったら絶対飛べますよね、どんな人であっても。だからちょっとずつ飛べるようになるっていうのは僕はあると思うんで、何でもそうですけど時間はかかるかもしれんけど飛べるようになる、そのために努力を、教える側が努力しなあかんというのが意識であるので、まあ、社員さんもそこは分かってくれてるんちゃうかなと思いますけどね。
そこから、いろいろなお立場の方を受け入れられるようになった。
そうですね、はい、まあ、その方が、まあ、結婚して辞めたりしたんで、はい、まあ、また並行してですけども、精神の方がちょっと、まあ、障害者の施設でパン屋で働いてるけど、すごく頭のいい子なんで、まあ、大学で工学系の大学を出てると、うん、ですごく賢いんだけど、うん、まあ、精神に障害があるんで、うん、と言ってパン焼いてるのもったいないから大月さんとこどうえって言って、まあ、うちで今機械オペレーターという職人さんとして働いてくれてますし、それはすごく優秀ですし、まあ、できないことは確かにありますけど、うん、できないことは社員さんがカバーすればいいわけですし、うん、まあ、人それぞれみんなカバーしてもらいながら働いてるわけですから、そこはまあ大丈夫かなと言って、うん、まあ、今本当にちゃんと立派な職人さんやってくれてますし、うん、まあ、知的障害の男性もいらっしゃいますけど、その方もできないことはできないでありますけど、粘り強いという特性が、最高の特性があるので、う
ん、真面目と粘り強い、うん、ここは大事な特性。
そうですね、やっぱり人間それがなかったら成長しないですよね。僕は昔長嶋さんの話かなんかで聞いた時に、バットを何百回振って同じとこに同じようになるやるまで振ることが上達のコツやという、
地道なこと
だ。天才じゃなくて、天才も努力しないと一流になれへんってみたいなことを話したことをちょっと聞いたことがあって、私もそういうことやと思うんです。能力があっても努力しひんかったら意味ないし、能力なかったも努力したらあるレベルまではいけると思ってるので、まあ、私も自分もそうですし誰でもそうやけど、やっぱりそこは真面目に努力するということは必要かなとは思いますね。
真鍋さんはその NPO センターにいらっしゃる中で、はい、今のお話をお伺いしてどうですか。そのやっぱり社会課題を と社なんか人が資本じゃないですか、うんうん、NPO も、はい、あのだけど NPO だけじゃなくてこう会社でもそうなんだなっていうことも思いますし、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、あの NPO とかそういうボランティアグループだと、まあ、いろんなその NPO の中でも必要な仕事があるわけですよね。その、じゃあそのイベントやるってなったらじゃあ企画どうする、じゃあボランティアさんどうコーディネートするとか、じゃあそのイベントの広報どうする、それは NPO だからこそそれぞれの好きとか得意なことを、でじゃあ私これ手伝うよとか私これ担当するねっていうのでうまくいくっていうこと多いんですけど、あの仕事ってなるとそうできてない会社とかあのって多いと思うんですよね。
仕事としてフルからやるっていう、う
んうん、もうここで働いてる以上みんなこういうことやるんだよってマニュアルがあってあの同じことができるようになろうねっていう、まあ、割と画一的なことするのが多いと思うんですけど、大月さんのところはそうじゃなくてあのそれぞれができることを一生懸命頑張って伸ばそう、で苦手なことはもうみんな苦手なことはあるんだからそれはそれぞれがカバーし合ってあの会社としてチームとしてうまくいけばいいじゃないっていうこの考え方、この発想の転換というかいうのがこの、まあ、障害者っていうところ、まあ、限らずですよね あのそれぞれ この社員の方が働きやすい環境を作る、働ける環境を作るっていうところにつながってるんだろうなっていうのを今あのちょっと NPO のことにちょっと引きつけて考えてました。
あのまあ私とかはやっぱりできる能力がみんなバラバラですからそれをまとめて一つの仕事にしてお金に変えていくのが僕の仕事やし、やっぱり働いてる人は機嫌よく働いてもらうために何をしたらいいかが私の仕事だというふうにまあ思ってるんですね。だからまあ笑顔で楽しく働きてもらえるのが一番ベストですし、なかなかねあの難しい話はいっぱいありますけど、やっぱりそれを目指さないと経営者として意味がないのかなと思いますよね。
もう働く側としてはすごくこう柔軟にあの自分の不得意なところはどなたかがカバーしてくれたり教えてくれたりして、得意なところは認めてくださってあの仕事にも生かせるっていう環境はもうあのどういう組織で、組織じゃなくても例えば家族間であってもすごく大事な点だなっていうふうに伺って思いました。
あのね、親もさっきの家族もそうですけど、やっぱり役割分担とかあるじゃないですか、うん、それからお父さんはお父さんの役割が一番いいけど、それができひん人は別にお母さんの役割したっても構わへんし、うん、ね、いろんなことがあってもいいと、そのこの人はこうでないとダメだって思う必要はないからと、うん、あのね、役割が本当にその通りできれば一番それはベストかもしれないですけど、そんな人ばっかしいないですからね、うん、だからそこは自由にやればいいんかなと、うん、
あと先ほどあの大月さんがおっしゃってたそのやってくれた仕事をお金に変えるのは自分の仕事っていうところもかっこいいですね。
いやいやいや頼もしい。
いや それは、ね、経営者やからやっぱり、まあ、利益を株式会社ですから、うん、会社で利益出さないとそれは意味がないわけでね、これ赤字でお客さんにお金払ってる形では意味がないんで、うん、やっぱお金もらえる組織にしないからので、そのなんぼ力が、例えばうちは障害者2人雇ってるからちょっとくらい汚くてもいいですねっていうことは言えない、うん、それは許してねって言えないですから、うん、やっぱり障害者は雇ってる、こういう人雇ってる、まあ、力のない人ばっかしやってます、だけどいいものは作りますっていうのがやっぱり我々のスタンスですよね、うん、
そのスタンスを受けてやっぱり頼まはるお客さんとの関係性っていうのもよりあのだからこそ頼むみたいなことも起こっているのかなと思います、うん、そのあたりはいかがでしょう。
まあ、あの障害者雇用してるからっていうことは多分ないと思うんですけど、うん、あのお客さんと信頼関係を作る会社やからあの注文いただけるというのはそうこっちも意識してますし、お客さんもそのように感じてくれてはるところが多いのかなと。まあ大月を信頼して仕事をくれはるわけですね、うん、我々はその信頼に応えていいものを出さなあかんというのが、まあ、もちろん 100% できてるか言ったら確かにできてないですけど、それを目指す力がお互いにお客さんと我々が力を合わせてそれをするんやというふうにならないと、 私はできないと思うんですね。お客さんがこれやっときよって分かりましたってやってて、これあかんやんけと言われたら終わってしまう世界ではやっぱりそういうことできないですから、やっぱお客さんも我々も、それから我々に納めてくれはる人たちも信頼関係で結ばれるというのが仕事ちゃうかなと思いますけどね。
まあでも本当にいろいろなあのところの会社の方とやり取りしていらっしゃるということも
伺いました。そうですね、本当にたくさんの、ね、お客さんが、まあ、注文いただけるんですよ。でそれはやっぱりあの会社のやっぱりさっき言った信頼もそうですし、やっぱりそれと同じものを同じような力でやるんやったら大月とか出したろかっていうね、同じ値段で同じものできるんやったら大月とか出したろかって言ってもらえるような組織作りというのが大事かなというふうに思って今それはやってます。
はい、ありがとうございます。あっという間に実は番組の終わりのお時間になってしまいました。真鍋さんからも最後番組この時間を受けて一言いただきたいです。はい、
そうですね、まあ、その障害も含めてですけど、その就労でこう難しいあの弱者と呼ばれるような人たち の、その雇用のところ、あの、まあ、生きる上で働くってすごいウェイトを占める、そこを担っているのが大月シールス印刷さんで、それを、まあ、自社の取り組みをもっとみんなこうやったら意外といけるんだよ、こうやったらみんな社会良くなるじゃんっていうのを伝えてもら、いるというのがなんか今日聞いててすごくなんかよく分かりましたし、なんか今日の話を聞いて、あ、ちょっとうちでもやってみようかなみたいなところが一つでも増えるといいなと思います。
はい、本日は本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
京都 NPO センターは民間非営利組織、いわゆる NPO、 行政や企業の中間的立ち位置でそれぞれの役割や協働を紡ぎ出す中間支援組織として活動しています。 NPO 市民活動をはじめとする公益・非営利の社会貢献活動の発展や豊かな市民社会の創造に向け、行政・企業・ NPO などの共同・連携を大切にしながら様々な活動を展開しています。詳しくは京都 NPO センターのホームページをご覧ください。また京都 NPO センターの持続的な活動の発展に向けて皆様のご理解とご支援をいただきますようよろしくお願いします。お問い合わせは 075-744-0944 075-744-0944 までご連絡ください。